犯人、太宰治作。僕はあなたを愛していますとブルーミンは言った。心からあなたを愛しています。マリア・ガビリー・ロビナはさっと顔をあからめて、いよいよ深くうなだれた。プーシキン吹雪より。なんという平凡、若い男女の恋の会話は。いや、案外大人同士の恋の会話も旗で聞いては、その陳腐、気立ったらしさに全身鳥肌の立つ思いがする。けれどもこれは、笑ってばかりも済まされぬ恐ろしい事件が起こった。同じ会社に勤めている若い男と若い女である。男は26歳、鶴田圭介、同僚は鶴、鶴と呼んでいる。女は21歳、小森秀伝、同僚は森ちゃんと呼んでいる。鶴と森ちゃんは付き合っている。晩秋のある日曜日、二人は東京郊外の井の頭公園で合い引きをした。午前10時。時刻も悪ければ場所も悪かった。けれども二人には金がなかった。茨の奥深くかき分けていっても、すぐそばを分別顔の子供連れの家族が通る。二人きりになれない。二人はお互いに二人きりになりたくてたまらないのに、でもそれを相手に見破られるのが恥ずかしいので、空の青さ、紅葉の儚さ、美しさ、空気の清浄、社会の混沌、正直者はバカを見るなどということを、すべて上の空で語り合い、お弁当は分け合って食べ、死以外には何も念頭にないというあどけない表情を務めて、晩秋の寒さをこらえ、午後3時にはさすがに男は浮かぬ顔になり、帰ろうかという。そうね、と女は言い、それから一言、つまらぬことを口走った。一緒に帰れるお家があったら幸福ね。帰って火を起こして、三畳一間でも。笑ってはいけない。恋の会話は必ずこのように陳腐なものだが、しかしこの一言が、若い男の胸を、つかも通れと突き刺した。部屋。鶴は会社の世田谷の寮にいた。六畳一間に同僚と三人の帰居である。森ちゃんは高円寺のおばの家に帰宮。会社から帰ると女中代わりに立ち働く。鶴の姉は三鷹の小さい肉屋に嫁いでいる。あそこの家の2階が2間。鶴はその日、森ちゃんを吉祥寺駅まで送って、森ちゃんには高円寺行きの切符を、自分は三鷹行きの切符を買い、プラットフォームの混雑に紛れて、そっと森ちゃんの手を握ってから別れた。部屋を見つけるという意味で手を握ったのである。いや、いらっしゃい。店では小僧が一人、肉切り包丁を研いでいる。兄さんは？
お出かけです。
どこへ？
寄り合い。また飲みだな。
義兄は大酒飲みである。家で神妙に働いていることは珍しい。
姉さんはいるだろう？
ええ、2階でしょう。上がるぜ。姉は今年の春に生まれた女の子に、父を含ませ添い寝していた。貸してもいいって兄さんは言っていたんだよ。
そりゃそう言ったかもしれないけど、あの人の一存では決められませんよ。私の方にも都合があります。
どんな都合？
そんなことはお前さんに言う必要はない。
パンパン寝かすのか？
そうでしょう。
姉さん、僕は今度結婚するんだぜ。頼むから貸してくれ。
お前さんの月給はいくらなの？
自分一人でも食べていけないくせに。
部屋代が今どれくらいか知っているのかい？
そりゃ女の人にもいくらか助けてもらって。
鏡を見たことがある？ 女に貢がせる顔かね。
そうか、いい、頼まない。
立って二階から降り、諦めきれず、ムラムラと憎しみが燃えて逆上し、店の肉切り包丁一本手に取って、姉さんがいるそうだ、貸して、と言い捨て階段を駆け上り、いきなりやった。姉は声も立てずに倒れ、血は噴出して鶴の顔にかかる。部屋の隅にあった子供のおしめで顔を拭き、荒い呼吸をしながら下の部屋へ行き、店の売り上げを入れてある手文庫から数千円わしづかみにしてジャンパーのポケットにねじ込み、店にはその時お客が2、3人固まって入ってきて、小僧は忙しく、
お帰りですか？
そう、兄さんによろしく。外へ出る。黄昏れて霧が立ち込め、会社の引け時の混雑、かき分けて駅に進む。東京までの切符を買う。プラットフォームで上りの電車を待っている間の長かったこと、わっと叫び出したい発作、悪寒、尿意、自分で自分の身の上が信じられなかった。他人の表情が皆のどかに平和に見えて、薄暗いプラットフォームに一人離れて立ち尽くし、ただ荒い呼吸をし続けている。ほんの 4、5 分待っていただけなのだが、少なくとも30分は待った心地である。電車が来た。混んでいる。乗る。電車の中は人の体温で生暖かく、そうしてひどく速力が鈍い。電車の中で走りたい気持ち。吉祥寺、西荻窪。遅い。実に呪い。電車の窓のひび割れたガラスの、そのひびの波状の線の通りに指先をたどらせ、撫でさすって思わず、悲しい重いため息を漏らした。高円寺、降りようか。一瞬ぐらぐらめまいした。森ちゃんに一目会いたくて全身が熱くなった。姉を殺した記憶も吹っ飛ぶ。今はただ部屋を借りられなかった失敗の残念だけが鶴の胸を締め付ける。二人一緒に会社から帰って、火を起こして笑い合いながら夕食して、ラジオを聞いて寝る。その部屋が借りられなかった悔しさ、人を殺した恐怖などその無念の情に比べると、物の数でないのは恋をしている若者の場合極めて当然のことなのである。激しく動揺して一歩戸口の方に向かって踏み出した時、高円寺発車。すっと扉が閉じられる。ジャンパーのポケットに手を突っ込むと、おびただしい紙くずが指先に当たる。なんだろう。はっと気がつく。金だ。ほのぼのと救われる。よし、遊ぼう。鶴は若い男である。東京駅下車。今年の春、よその会社と野球の試合をして勝って、その時上役に連れられて日本橋のさくらという待ち合いに行き、すずめという鶴よりも2つ3つ年上の芸者にモテた。それから飲食店閉鎖の命令の出る直前に、もう一度上役のお供で桜に行き、すずめに会った。閉鎖になってもこの家へおいでになって、私を呼んでくださったらいつでも会えますわよ。鶴はそれを思い出し、午後7時日本橋の桜の玄関に立ち、落ち着いて彼の会社の名を告げ、すずめに用事があると少し顔を赤くして言い、女中にも誰にも怪しまれず奥の2階の部屋に通され、早速どてらに着替えながら、お風呂は？と尋ね、どうぞと案内せられ、その時、一人者はつらいよ、ついでにお洗濯だとはにかんだ顔をしていって、少し血痕のついているワイシャツとカラーを抱え込み、あら、こちらでいたしますわと女中に言われて、 いや、慣れてるんです、うまいものです、と極めて自然に断れ、結婚はなかなか落ちなかった。洗濯を済まし、ひげを剃っていい男になり、部屋へ帰って洗濯物は移行にかけ、他の衣類を丹念に調べて結婚のついていないのを見届け、それからお茶を続けさまに三杯飲み、ごろりと寝転がって目を閉じたが寝ておられず、むっくり起き上がったところへ素人風に装ったスズメがやってきて、おや、しばらく酒が手に入らないかね。入りますでしょ、ウイスキーでもいいの。構わない、買ってくれ。ジャンパーのポケットから一つかみの100円紙幣を取り出して投げてやる。こんなにたくさんいらないわよ、いるだけ取ればいいじゃないか。お預かりいたします。ついでにタバコもね。タバコは軽いのがいい、手巻きはごめんだよ。スズメが部屋から出て行った途端に停電、真っ暗闇の中で鶴はにわかに恐ろしくなった。ひそひそ何か話し声が聞こえる。しかしそれは空耳だった。廊下で忍ぶ足音が聞こえる。しかしそれも空耳であった。鶴は呼吸が苦しく、大声上げて泣きたいと思ったが、一滴の涙も出なかった。ただ胸の鼓動が異様に激しく、足が抜けるようにだるかった。鶴は寝転び、右腕を両面に強く押し当てて泣く真似をした。そうして小声で、森ちゃんごめんよと言った。こんばんは、ケイちゃん。鶴の名はケイスケである。蚊の鳴くような細い女の声でそういうのを確かに聞き、神の逆立つ思いで狂ったように跳ね起き、襖を開けて廊下に飛び出た。廊下は真の闇で、遠くからかすかに電車の音が聞こえた。階段の下がほの明るくなり、豆ランプを持ったスズメが現れ、鶴を見て驚き、まあ、あなた何をしていらっしゃる。豆ランプの光で見るスズメの顔は醜かった。森ちゃんが恋しい。一人で怖かったんだよ。闇屋さん、闇に驚く。自分があのお金を何か闇商売でもやって儲けたものとスズメが思い込んでいるらしいのを知って、鶴はちょっと気が軽くなり、はしゃぎたくなった。酒は女中さんに頼みました。すぐ持ってまいりますって。この頃は変にややこしくって、いやね。ウイスキー、つまみ物、タバコ、女中は盗人のごとく足音を忍ばせて持ち運んできた。お静かにお飲みになってくださいよ。心得ている。鶴は大闇氏のように大然とそう答えて笑った。その下には紺碧に勝る青き流れ、その上には黄金なす火の光、されど憩いを知らぬ方は嵐の中にこそ平穏のあるがごとくに、切に狂乱怒涛を飲み求むるなり、哀れ嵐に憩いありとや。鶴はいわゆる文学青年ではない、すこぶるのんきなスポーツマンであるけれども、恋人の森ちゃんはいつも文学の本を一冊か二冊ハンドバッグの中に入れて持って歩いて、そうして今朝の井の頭公園の合引きの時も、レールモントフとかいう28歳で決闘して倒れたロシアの天才詩人の詩集を鶴に読んで聞かせて、詩などにはちっとも何も興味のなかった鶴も、その詩集の中の詩は全て大いに気に入って、ことにもほうという題の若々しく乱暴な詩は、もっとも彼の現在の恋の心にぴったりときたのだそうで、彼は森ちゃんに命じて何度も何度も繰り返して朗読させたものである。嵐の中にこそ平穏、嵐の中にこそ。鶴はスズメを相手に豆ランプの光の下でウイスキーを飲み、次第に楽しく酔っていった。 午後10時近く、部屋の電灯がパッとついたが、しかしその時にはもう電灯の光も豆ランプのほのかな光さえ鶴には必要でなかった。暁ドーン、その気配を見たことのある人は知っているだろう。日の出以前のあのドーンの気配は決して爽快なものではない。おどろおどろ神々の怒りの太鼓の音が聞こえて、朝日の光とまるっきり違う何の光か、粘っこい小豆色の光が木々の梢を血生臭く染める。陰惨賛美の気配に近い。鶴は川屋の窓から秋のドーンの凄さを見て、胸が張り裂けそうになり、亡者のように顔色を失い、ふらふら部屋へ帰り、口を開けて眠り焦げているスズメの枕元にあぐらをかき、夕べのウイスキーの残りを立て続けに煽る。金はまだある。酔いが走ってきて布団に潜り込み、スズメを抱く。寝ながらまたウイスキーを煽る。トロトロと浅く眠る。目が覚める。ニッチもサッチもいかない自分の今の身の上が嫌にはっきり自覚せられ、額に油汗が湧いて出てきて、もだえスズメにさらにウイスキーを一本買わせる。飲む、抱く、トロトロ眠る。目が覚めるとまた飲む。やがて夕方、ウイスキーを一口飲みかけても吐きそうになり、帰ると苦しい息の下から一言そう言うのさえやっとで、何か冗談を言おうと思ってもすぐ吐きそうになり、黙って這うようにして衣服を取りまとめ、スズメに手伝わせてどうやら身なりを整え、絶えず吐き気と戦いながら、つまずきよろめき日本橋の待合桜を出た。